本語の SBS です。
8月15日、日本では終戦記念日です。第二次世界大戦中、オーストラリアと日本は敵対関係で、東南アジアやパプアニューギニアではおよそ4年近くに及び交戦状態でした。日本軍によるオーストラリア本土への攻撃としては、ダーウィンとブルームでの空爆が広く知られており、多数の犠牲者を出しました。第二次世界大戦はオーストラリア人の心に深い傷跡を残し、戦争が終わった後も多くのオーストラリア人が日本人への憤りを感じていました。今日のゲスト、トレイシー・ベルさんは首都キャンベラに近い小さな町クイーンビエンに住んでいます。トレイシーさんの父親ゴードン・ベルさんは第二次世界大戦中、オーストラリア軍の衛生兵としてインドネシアに派遣され、ジャワ島で日本軍の捕虜になりました。トレイシーさんと二人の姉はおよそ30年もの間元軍医を探し続け、2015年、元軍医の妻の雅子さんが広島県福山市に健在であることを知り、二つの家族は昨年2018年に感動の対面を果たしています。ゴードン・ベルさんは2001年に、三藤康輝さんは1994年に亡くなっています。ゴードンさんと三藤さんは戦時中どのようにして出会ったのか、当時の状況についてなど、トレイシーさんにお話を聞きました。
まずはそのお父様、オーストラリア軍の衛生兵としてジャワ島に行かれたと、日本軍の捕虜となったゴードン・ベルさんなんですが、はい、お父様から三藤康輝さんとのご関係といいますか、そちらの方はどのように伺っていますか？
はい、実はお父さんはティモアで捕らえられました。それは1942年でした。
なるほど。
でもヘルシップでヤワ島に行きました。あちこち の別の収容所に来ました。たくさん収容所がありました。でも三藤先生は病院が設立されました。病院を開く前に高齢の住人が病院の準備しました。
あ、なるほど。病院を建てるというので、そちらに派遣されたんですね。
はい、そうです。お父さんはやっぱり衛生兵、特に その病院は外科だから、父のスキルがもう必要でした。でももう一つは、父はダーウィンで5つの病院を建ちました。
建てた、
だから病院を建てたことはの経験がありました。
三藤軍医とお父様の関係というのはどのように聞かされていらっしゃいますか？
オーストラリアのオフィサーはいないから、三藤先生とお父さん直接に話しました、そんなことはないけど、もうその時病院の設立のため二人で協力しました。They developed the relationship.
なるほど。そこで、お二人の、戦時中というその特殊な環境の中でも関係、人間関係を築いていたっていうことですよね。
そうです。毎日話すチャンスがありました。だから少しずつ二人の性格分かりになりました。
そこで、その友情、フレンドシップではないですよね、当時って。やっぱり
友情は絶対無理です。オーストラリア の兵士と日本の軍人は友達になったら、両方の兵士はすぐ怒ります。だからそれは普通のことじゃないです。もう三藤先生はよく交流を手伝いました。例えば薬は少ないけど、交流に薬をあげました。自分のお金も あの捕虜にあげました。あの捕虜をあの 食べ物は少ないけど、捕虜に自分のお金をあげて、あの捕虜は少したあの食べ物をあの買って少し元気になりました。でも収容所をあのよく見て、そんなことを見たら、あのすごくあ危なかったです。
当時の状況を考えると敵国同士でしたもんね。
そうですよね。三藤先生は捕虜を親切に扱ったので、彼が軍から悪い報告を受けました。
あ、そうなんですね。軍っていうのは日本側ですよね。
はい、そうです。だからあの悪い報告、とにかく 何回も悪い報告を受けました。
あの、で、三藤軍医っていうのはゴードンさんを、対面鉄道の建設要員に、まあ、対ビルマ、鉄道の、はい、建設要員に選ばなかったっていうことなんですけども、それはなぜなんでしょう。
あのもちろんあの誰もはあの三藤先生 の、あの気持ちは分かりませんけど、あの絶対私の父 の、あの気持ちはあの三藤先生と父さんの仲は良かったから行きませんでした。あのもちろんその時あの父 の、 あの具合がすごく悪かったです。セキュリのためは具合が悪かったけど、法律全部はみんな同じ状況だから、自分 の、 あの調子の悪さは意味はないと思いました。
なるほど。あのゴードンさんのきっと同僚の方といいますか、他の兵士の方は送られたりしたんですよね、きっと。
あ、特に1943年から、あのたくさんオーストリア人は、あのアジア、あの日本とか中国とか、あ、特にバルマに行きました、
ビルマに。そうですよね。
あ、それにオーストリアの捕虜は外国に行ったら、あのもっと大変なあの経験があるそうです。もうジャワ島は辛いけど、泊まった方が よかった、父の気持ちはもし、あのバルマに行ったら、絶対オーストリアに帰らない。
なるほど。
His military groupwas non-combatant. It lost more soldiers than any group in Australian history. So he was very lucky to come back. Extremely lucky.
戦争が終わった後のゴードンさんなんですけども、やっぱりその戦争の傷跡っていうのは長く負ってらっしゃったんですよね、きっと。
帰ったら大変でした。あのとっても細くて坊主狩りだから恥ずかしかったです。あのベッドで寝られなくて床に寝ました。
あ、そう、床に。
はいはい。あのベッドはあの気持ち悪いから変な感じがありました。あの毎日シラミの服をチェックしました。
お母様とはいつお会いされたんですか。
戦後の後で、あの13年の後で結婚しました。
なるほど。その後でお会いしたんですね。三藤軍医、戦争が終わった後、多くの日本人が戦犯容疑者として収容所に入れられてたと思うんですが、三藤軍医は助かったんですよね。
はい。戦後戦争犯罪で拘留された。でも 2つの文書をもらったから安心しました、彼は公衆刑にされてことを恐れて、He was afraid he would be hanged. Very afraid.
Right.
奥さんから聞きました。一つの文章は、お坊さんから。
お坊さん、なるほど。お坊さんと兵士。
はい。
ああ、これは日本人ですか？
はい、はい、日本人でした。もう一つの文章をもらいました。民間人の、あの嘆願書をもらいました。
嘆願書。
あの、
はい。これはオーストラリア軍の元兵士らっていうことですか？
あのほとんど民間人はオランダ人でした。
オランダ人。
でもとにかくそのグループは嘆願書を書いて、あのメッセージは三口先生はとてもいい国です。彼は日本に帰らせてくださいは書いてあるな。その嘆願書のためにすぐ日本に帰りました。すべての国が公主系にされて三藤先生だけ借りました。
戦時中の三藤先生の優しさというか、捕虜の、まあ、人権を尊重して、うん、お薬をあげたりとか、そういったやっぱり行いで救われたっていう感じですね。
特に日本の国が嫌いな人になりました。捕虜が国が嫌いでした。
トレイシーさんと、お姉様たちは、まあ、こういうそのゴードンさんからきっといろんなお話も伺って育っていらっしゃると思うんですが、トレイシーさんは日本に7年間も行ってらっしゃったご経験があるというので、やっぱりその戦時中のお話、敵国であった日本のお話を聞いて育ってきて、やっぱりその日本が嫌いになったりとかっていう、日本に悪いイメージがあった時ってありましたか？
珍しいけど、全然 ないです。もちろん時々そんな話、父からそんな話聞いたけど、絶対父は日本人が悪いと言わない。絶対日本人ばっかり嫌いと言わなかったです。
お父様もトレイシーさんが日本にいらっしゃった時に一度行ってらっしゃるんですよね。
そう、ジェットルプログラム の仕事を見つかったら、父はすっごく喜んだ。とっても嬉しかった。聞いたら一番最初の言葉は、よし日本に行こうと言いました。母と父一緒に日本で1ヶ月間の旅行をしました。
あ、そうなんですね。
それに私の友人、森島ひとみさんは父のジャパニーズドーターになりました。
あ、そうなんですね。お友達の方が、なるほど。じゃあトレイシーさん、最後なんですけども、トレイシーさんとお姉様3姉妹で30年近くその三藤軍医が、まあ、日本でどこにいらっしゃるのかというので探していらっしゃったっていうことなんですけども、2015年に、まあ、日本大使館に問い合わせをして、で現地の、まあ、市民団体 POW ネットワークにお通して、その三藤元軍医の奥様の雅子さんが健在であったことを、分かったんですよね。
はい。
雅子さんにお会いした時のお気持ちっていうのはどういうものでした？
それは本当に素晴らしい経験でした。三藤先生90歳になってけど、すごく元気で優しい人です。いつもニコニコしてすごく面白い話しました。もうご主人の経験は あまり分からなかったけど、例えば三藤先生の考え方は、とっても インデペンデント の考え方だから、うん、もうその時みんなは同じことしたけど、うん、先生は自分 の、うん、I had to say
信念を貫いたっていうんですかね、
先生の性格を理解で、うん、来てから少し彼が父を助けた理由を理解できた。でももう一つは彼女の自分の戦争経験について話しました。
うん、
I was very grateful. She told me, I think many Japanese don't know about her war experiences.
Right.
トレイシーさんはインタビュー後の会話の中で、父親ゴードンさんについて、当時の状況下では悲惨な経験を余儀なくされた一方で、戦後は幸せな人生を送ることができ、家族思いの素晴らしい父親だったと語ります。
I just mentioned finally,、mm-hmm. We talked a lot about Dad's suffering after、mm-hmm. the war.
Sure.
But I want to make clear that he was an absolutely fantastic father、
mm-hmm.
and a fantastic husband,、mm-hmm. and we had a very happy.Family, and I think that should be remembered that he was able to put the past behind him、
mm-hmm.
and live a happy life.
本日は第二次世界大戦中のオーストラリアの元衛生兵と日本人の元軍医との物語についてロバーツ美雪がお届けしました。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送のFacebook にいいねしてください。